5次元ポケットからの脱出。
どうも
どうも、
5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
ついにこの時期がやってまいりました。確定申告、サックスのニーナです。
うわ、もうそんな時期ですか。
いや、まさに今そんな時期ですよ。
今年は2月の15、6、7、8ぐらいかな。
そうでしょう。毎年のごとくやってまいりました、この季節。
うわー、めんどくさい。
個人事業主の方々、皆様、頑張りましょう。一緒に頑張りましょう。
ねえ、毎年のことでございますけども。
いや、ほんと毎年のことでございますけども。どうしてます？
毎年言うてるけど、支払い調書くんのが遅い。
あれはやっぱりそうよね。遅いところは遅いよね。
もう少し早いところはやたら早いんですよ。
もう少し早めにいただけると対応できることもたくさんあるのになとか思ったりしますね。
そう、遅いとこはほんま2月ぐらいでしょ。だって
そうだね。そこが来ないと全体的に、うん、なんていうの、全部組めないから、うん、ここだけ来てないなみたいなところとかは、まあ時ともありますわな。
そうなんですよ。まあだから僕は基本的には税理士さんに丸投げしてしまうので、
はいはい、
書類をまとめるぐらいで済むんですけど、
はいはい、
それでもめんどくさい
ね。まあまあ経費、計算し、収入、
私はだから基本車で動くので、車の駐車場の領収書がやたら多いんですよね。
駐車場ね。まあ駐車場はでも、そうそう、しっかりと領収書いただいておかないと。
あ、まあまあもちろんそうなんですけど。そうで、またこれ僕税理士さんが関西にいてはる方なので、いつもそちらでお願いするんですが、はいはい、うん、最近ねちょっとほとんど東京にいるんですよ。
あ、ヒロさん自体がね。
そうそう、っていうこともあって、関西にいるタイミングで書類をまとめとかんとあかんから、
そう、ね、
結構そのタイトめなんですよね。
書類っていうのはその領収書関係、
領収書関係とか、まあ支払い調書関係とか、
はいはい、
あとは何ですか、まあ医療費のあれとか。
ああ、はいはい、ありますね。
うん、なんだかんだのそのまとめとかなあかん、
国から来るやつも全部まとめておく。
そうそうそうそうそう。
でもまあ丸投げできるんであればね、それはそれでいいですよ。
うん、まあでも一応何、ちょっと気使って月別ぐらいには分けるようにはしてるので。
ああ、なるほどなるほど。
うん、
いやでもあれをこう1年でこう振り返ってみるとさ、まあ会社員ではないので、はいはいはい、自分のその、うん、なんだろうな、いやまあなんていうの、こうポジティブな意味で、すごい頑張ってきたなっていう、なんかちょっと自分に対して、自分にちょっとこう、なんていうのかな、褒めてあげたい感じっていうのが出てくるのは、
はいはい
はい、まあいい行事だなって俺思ったりはするんですよ。
まあね、振り返ってるじゃないですか。まあ、あとはもうちょっと、
うん、
うん、もうちょっと簡単やったらいいかなみたいな。
あれ、なんだ、なに難しい。まあまあ難しいっていうか、ね、その専門の人がやったらそんなに大したことはないんでしょうけど、毎回こう、
まあまあもちろんね、
悩まされますよね。これはどっちなんだろうとかさ、
ね、
これはこうだったかなみたいなとこがこう思い出しながら、1年に1回しか来ないもんだからさ、
そうだから1年に1回だけする作業なんだよね。税理士さんとかは何件も同じ作業をしはるので、
まあね、
まあ、やっぱその場数が違うじゃないですか。
そそうです、
何回も何回もやってはるから。
そりゃそうです。
うまいやり方もありつつ、こうやったら効率よくなるとかいうのも知ってはるからね。
そうなのよ。そういうのもね、あんまりやってないからさ、1年に1回来ると一つ一つこう領収書を眺めながら、うん、あ、これはこれ使ったなとか、あ、これこの時こういう風だったよねとか、いろいろこうさ、振り返りながら、思い出に浸ってる、なんかこう引っ越しの時の写真を見るような、昔のアルバムが出てきたようなね、そんな感じで、この仕事こうだったなとかさ、 あ、この仕事こんなん、こう、
こんなん買ってるわとかね、
みたいなね、あ、こんなん買ったわとかがあると思うんですけど、
なんかそうありますね。
今年というか本年度2024年度のなんか思い出深いそういう領収書とかありました？
は
い
は
い
は
い、
わあ、いやでもね、大きい買い物はしてないんですよ僕。
ああそうですか。
そう、楽器買ったわけでもなく、
はいはいはいはい、
で大きい仕事もそんなにしてないので、2024年度に関しては
。
だから、あの、逆になんか減ったなみたいな感じがする。
ああ、その全体として。
そうそうそうそうそう、
ちょっと減ったなっていうのが
っていう、うん、ぐらいかな。
そうですか、うん、なんかね、僕は去年おそらくですけど、あの、あれ、テナーサックスをですね、ちょっと一本、新しいのを譲っていただいた分があるんですけど、
はいはいはいはい、
それ譲っていただいたお値段はそうでもなかったんですけど、その後メンテナンスにかけるお金も、はいはい、それ領収書ももちろん、取ってるんですけど、そっちの方が意外とね、あの、多かったりとかしてですね、
はいはいはい、
意外と結局かかっちゃったなっていうのがですね、この前ちょっと見ててまとめててですね、
あ、まあそうですよね。あ、そうか、でもメンテせんみたいな、せんわけにもいかんし、
せんわけにはいかんし、うん、それをまあ含めると、あ、まあそれなりのお値段になったなっていうのが一つありまして、はいはい、
え、引っ越したのも去年ちゃいましたっけ？
ね、引っ越したのはね、去年ではない、おととしになっちゃうんだよね多分。だからそこまで、そうそうそう、もう結構、しっかりとこちらの、お家はですね、もう慣れたもんでございまして。
あ、もう1年以上になるんですか？じゃあ、
あ、なります、なりますよ、なりますよ、なりますよ。
そんな、なんねや、
そうなんですよ。あ、それでね、まあその話から、ね、うん、その話がちょっとだけずれるけどね、うん、確定申告とはね、
はいはい、
ここ1年ほど住みまして、隣がですね、はい、僕が来た当初は、駐車場だったんですよ。だだっ
広
い、
はあはあ、
そこにですね、
タイムス的なこと、
タイムスではなかったと思うけど、まあそれなりの駐車場だったんですけど、はあはあ、ついにそこが開発されまして、マンションが建ちましてですね、
あら、
おお、建ったねと、まあ、ずっと工事はしてたんだけどね、
うん、
建ってさ、で、うん、うちの、窓、ベランダ側、
はいはいはいはい、
と、
うん、
新しく建った、うん、マンションの、玄関側が、うん、こんにちはしてる状態なんですよ、はいはいはい、そんな遠く、その近くはないですよ、すぐ近くとかではないですけど、すぐ目の先がっていうわけじゃないですけど、うん、もちろんもう普通に見えるぐらいの、
はいはい、
対面式になっておりまして、で今までは気づかなかったんですけど、うん、最近、マンションがちゃんと建ちまして、そちらの玄関側の方なので、明かりがついたんですよ、うん。今まで工事してたから明かりついてなかったけど、
なるほど、ね、
廊下の照明が、
はいはい、廊下照明
ついたんですよ。
はいはい、
したらさ、意外と明るいのね。うん、今までこう、
結構眩しい。
そう。うち帰ってきたら、玄関開けてピョって入ると、うん、まあ、直でもうそこの、窓が見える状態なんですけど、
はいはいはいはい、
この窓が明るくてさ、おい、これ、
なるほど、電気つけてへんのに、
そうそうそうそうそうそう、うわ、これずっとこの状態かって思ったら、なんかちょっとなんか、あ、まあまあいいんだけどね、別にいいんだけど、なんか、
うん、
あの時の暗い感じ、ちょっと落ち着く感じもうないのかなって思うと、すごく寂しい。
そうかそうか、廊下の電気やから消えることはないですもんね。
そうなのよ、夜中にね帰ってくる方々もいらっしゃるでしょうから、うん、おそらく
日中以外は基本ついてるってことね。
そう、まあ、日中はまあ消えても、まあ、外が明るいからね、別に普通に
あるんですけど、まあまあまあまあ、
だから外が暗いということがなくなってしまう。防犯上はいいのかもしれないですけど、なんとなく、
まあまあまあ、
なんとなくちょっとこう暗い、あの、なんていうの、ゆっくりした感じっていうの、 あの感じもなくなるのはちょっと寂しいなとちょっと思いながら、かなりの余談ですけども、はい、
まあまあでもやっぱ環境はね変わっていきますよね。
そう、環境は変わっていきますからね、はい、うん、それといいんですけども、ちょっとだけそのノスタルジックになってしまいました。
うちも東京のマンション、東京のマンションはね向かいが神社なので、
ああまあまあ、よっぽど
のことがない限り、そうだ、そこは変わることないんですよ。
よっぽどのことがない限り大丈夫ですね、
うん、そうそうそう、あの電気がつく、高校と明かりがつきっぱなしっていうのを、まあ、あの年明けぐらい、
あの
年明けから旧正月ぐらいまで、はいはいはい、うん、だけはなんかの提灯がずっとついてるみたいな
ぐらいでしょうね、
はありますけど、それぐらいのもんなので、
はいはいはい、
あんまり変わらないか、まあそれはそれでいいかなみたいな気はするけど、
ね、まあそれはそれでいいよ、
環境
はそれはそれでまあ大丈夫、
うん、うん、
まあというわけで、そう
そう、まあ、まあ確定申告、ね、確定申告頑張ってくださいね、みんなね、
そうですよ、皆さん頑張りましょう、うん、一緒に頑張りましょうね、今年も、ね、頑張りましょう、
いっぱい帰ってくるように頑張りましょう、
いや本当に、まあ、あのいっぱい今も俺の隣に支払い調書あるよ、うん、まあ一つ一つまたあのね紐解けていくんだけども、
はいはい、
あの自分の頑張りをね、この支払い調書で少し感じる、2025年冬かなというところで、皆様関係される方々はですね、ぜひとも頑張っていきましょう。なんか情報があったら、こんな風にすると、楽だよとかね、あればぜひ教えていただけると
。重機カードまだ使ってますとかいう人いるかな。
重機カードはなかなかないでしょ。あ、この前ほら、あの病院の話したじゃないですか。病院の話だと思うんですけど、はいはいはいはい、その時にあの、うん、あれですよ、あのマイナンバーカード、
あ、マイナン、はい、マイナンバー保険証ね、
そう、あれ意外とやっぱ便利ね、ははははは、あのピッとかざすだけで、あの大体の全部のデータがいくもんですから、そういう、
でも値段上がるんでしょ、
ね、
何十円か支払いが上がるとかって、
その話はしてましたね、
うん、言ってたけど、
入れる方向っていうのがあるじゃない、写真をこうどっちかで認識するんでしょうな、
ああそんなんね、俺、そうそうそうそう、マイナンバー保険証まだ使ったことないから、
なんか入れる方向によってこう、うん、なんかね、こっちにしてください、あっちにしてくださいみたいなのあるんだけどさ、ちょっと恥ずかしい、あの顔認証するとき、マスクピッと外して、そこにこうキュッと顔をこうキュッとこう、白い枠に合わせるとか、
そうかそうか、顔認証やもんね、
そうなのよ、そうなのよ、シュッシュッとこうするのがね、ちょっとね、看護婦さんの前で、看護師さんの前でやるのがね、すごくすごく恥ずかしいなってね、ちょっと思ったりしますけどもね、はあはあはあ、あれどういう表情で見てるんだろうね、看護師さんの方は、もしこれを聞いてる看護師さんの方がいらっしゃいましたらですね、あ、この人変な顔してんなみたいな感じで見てるんだったら、ね、
いやなんか多分か、ね、なんかこう見てる方を笑わそうとしてくるやつもおるとは思うので、
いやーそんな人がいたら逆にファニー、そんな人がいたら、連続テレビ、違うポッドキャスト小説でちゃんとご披露いたしますけども、うん、まだそういう方にはそんな看護師さんには
会ってないですか、
お会いしたことない、
ね、なるほど、なんかでもその辺がこうさ、新しい技術が増えてきたりさ、それこそ、電車乗るときにクレジットカードで乗るみたいな
のも
できてきたりさ、
そうよ
新しくなるのもあるくせに、いまだにこう変わらへんのが、銀行員のシステムね、
ん、
銀行に届け出の印鑑、
ああ印鑑ね、
あれどれやったかなっていつも思う
そんなにいっぱい作ってあれどこの作るからだよ、そんなの、
この印鑑やったかなみたいな、もうええんちゃう、もう銀行員、
うん、まあでもねリアルでちゃんとしとかんと、銀行のものに関しては、だって最近は、
そうそうそう、
何、
銀行員で思い出したんですけど、
はい、
今までね口座引き落とし、
はあ、
とか、あの申請の時ってさ、
うん、
その引き落としの、まあ、口座、金融機関名書いて、口座番号書いて、
うん、
名前、口座名義人書いて、銀行員押して、
はい、
みたいな感じだったじゃないですか。
で、
先週か、携帯電話を機種変更しますわみたいな話してたでしょ、
はいはいはい、うん、
で、個人で契約する場合もまたちょっと全然別件で聞いてたんですよ。ほんなら、口座引き落としにする場合は銀行のキャッシュカード、
キャッシュカード
ATM に入れるやつね、
うん、
あれだけ持ってきてくれたら別に大丈夫ですよみたいな、あの通帳を持ってくる場合はそれとあの届け出の銀行員が必要やけど、
お
キャッシュカードやったら銀行員別にいらないですって言われて、あそうなんやみたいな、
あら印鑑レスになったんだ、
そうそうそうっていうのはちょっとびっくりした、
カードで全部できるんだね、
印鑑、うん、印鑑業界が変わりましたね、
あら、
うん、
そう最近はほらあの電子契約書とかが送られてくることもあるでしょ、
あ電子契約書ありますねよく、
なんかもうハンコいらないじゃんあれも、
ハンコいらないですね、
なんか
あれをでもこうさ携帯のちっちゃい画面で見てもうようわからんしさ、
そうなんだよねあれね、でサインだけくださいみたいな手書きのみたいな時にさ、
あ
iPad でやれればいいけどさ、あペンシルとかでね、うん、あの iPhone でやんなきゃいけない時に あれ怖い、なんかちょっと恥ずかしいよね、あのカクカクの文字になってるあの自分の名前とか、
あそうそう、なんか G バッチー感じでね、
あれどうにかなんないかなあれどうにかなんないかなって思うんだよね、
いやほんまに、ね、ニーナさんなんて画数多いじゃないですか、
多いのよニーナの字だけね、うん、まあ、
そうそう、
まあ、
大変よね、
そうなのよ、だいたいちょっとなんか、うん、なんていうの宇宙人っぽい文字になるんだよね毎回、
そうなんかちゃんとこうちゃんと反応してなくて、
そう
ちょっと隙間空いてたりとか、
あれなんかこうなんかのまあでもそうか、でも直筆っていうのが必要だからそれはそれぞれしょうがないのか、そういうことか、
別にそ
れ
で、ね、まあね、
反応させて漢字がパンと出てくるなんか明朝体になるみたいなやつだったらそれはそれでちょっと違うもんな、
うん、まあでもあれもさもう対面もしてへんからさ、
そうです
ね、その契約書がほんまに本人に届いてんのかちょっともう分からんしさ、直筆でサインしたところで、
そうなっちゃうとねどうしようもなくなってくるよね、
まあだからまあその辺もまあよし悪しはあるんでしょうけど、やっぱり
はいはいはいはいはいはい、
それこそ何ですか、あのネットフリックスでやってた地面師たちみたいにさ、
地面師は流行りましたね
まあそれこそなんかこう特殊詐欺みたいなのもやっぱり額がでかくなったらそれはやっぱああいう電子契約は絶対使わんやろ
う
しね、
そうですよ、やっぱりねリアルがね、うん、一番っていうのはねリアルがまあそれは大変ですよ、それは一番、
そう、
ね、ああこの前は僕あの銀行の通帳を持ってきてくださいって言われたことがあって、
は
あ
は
あ、あるちょっと、公的な機関に行かなきゃいけなかった時にね、その時に、うん、あごめんなさい僕今はもう通帳ほとんど使ってなくてあの、携帯のアプリでやってるんですよって言ったら、あじゃ あ, あのそのアプリの、口座の取引の履歴が分かれば大丈夫ですって言われてさ、
はあはあはあ、
アプリで普通に携帯だけ持ってったのよ、
通帳レスも最近ありますもんね、
うん、そう通帳レスになってるから、それ持って行ってさ、持って行って大丈夫だろうと思って持って行ったら、うん、あのなんだあの店番号を書かなきゃいけなくて、銀行の支店番号、ごめんなさい、支店番号、
はいはいはい、
それって通帳には書いてあったのに、うん、こっち の, あのアプリの方には書いてないのね、銀行の番号はあったとしても、
あそうか、
うわっと思ってさ俺テンパってしもてね、何でかわからないけども、あの ネットで何々銀行を、うん、支店名番号みたいなのでこうペッて検索しちゃってさ、
うん、あでも出てくるでしょ、
出てくるんだけどなんかねそこから行くとね、うん、何個かね掘っていかなきゃいけないのよ、そのトップに行って、でその支店名入れて番号をみたいになるんだけど、うん、対面で対応してくれてた係員の方が、あのすごくなんか、はいはいはい、何まだかなみたいな顔で見てるのも相まってめっちゃ俺焦ったので、そんなことしてんけど、
はいはいはいはい、
あの支店名は分かってるのでよくよく考えたら、何々銀行何々支店、うん、支店番号でやったらポンと一発で出てくるんだけど番号検索なんかしちゃったもんだから、
そうそう
めっちゃ時間かかってさ、
そういうことね、
いやーあの時は本当にあの係の方すいませんでした、ほんま3分ぐらいで終わることを10分ぐらいかけてしまいまして、はいすいませんでしたこれ聞いてたらすいません、謝ります、
はあ、はあはあはあはあ、いやいや、まあそうそう電子契約書で思い出したんですけど、最近とあるものを1個買いまして、
はあははあ、
まあ物欲センサー絡みではないんですが、
ああ違うんですか、
私もニーナさんもお世話になってる作家の方がいるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あのよく録音して、
まあ、はいはいはい、
やってる方、うん、この番組にも出ていただいた、
あ、はいはいはいはい、
はい、某ロックさんがいるじゃないですか、
はいはいはい、
であの人のやつって、まあ、電子契約書が来たりすることもあって、
うんうん、
でと基本的に僕はいつもあの人の案件は宅録で送るんですね、
はいはいはい、
関西の自宅スタジオで撮ってデータ納品するんですけど、
はい、
さっきも言ってたみたいに最近ずっと東京にいるんですよ、ほぼほぼ、うん、月のうち3日4日ぐらいしか関西にいなくて、
うん、
でまあいつも通りそのお仕事振ってくれはるので、
うん、
東京にいる時はあのスタジオを借りて録音するようになったんですよ。
なるほど。
まあまあ家では撮られへんからね、
うん、
でそのスタジオで、
うん、
マイクプリを買いまして、
ああマイクプリアンプというやつですね。
そう、別に欲しかったわけでもなくて、
うん、
でいつも使ってて、でそこはあの結構そこそこいいマイクとかもレンタルで貸してくれるんですよ。
あ、スタジオでね。
そうそうそう、なのでいつも録音するときにこのマイクでお願いしますみたいなのを言って借りて使ってるんですけど、まあスタジオ内で録音できるように、
うん、
マイクプリを全スタジオの部屋に導入してたんですよ、そのスタジオがね、
はいはい、
でまあ最近でもそういう目的で使う人がほとんどいなくなったらしくて、
うん、
もういらんわって言ってその機材入れ替えも含め、
うん、
あの手放すことになったらしくて、
あスタジオさんがね、
そうそう、買えませんかって言われて、安くするんでみたいな、
ほらいいじゃない、
どこの何ですかみたいな、
うん、
ほんならあのベリンガーの、
うん、
ウルトラゲインっていうのがあって、うん、MIC2200 かな、
うん、
昔から結構あるんですけど、あのよく見るタイプの 1U のラックのやつで、
うん、
2チャンネル刺さるマイクプリなんですよ、
うん、
で真ん中にチューブアンプが入ってて、
うん、
で昔はね結構安かったんですよ、1万なんぼとか、うん、1万5、6千とかだったかな、うん、で買えるぐらいのやつが、まあもう売ってないかもしれないですけど、最後2万5、6千まで上がってて、
定価
が、そう、それ4500円で買えませんかみたいな、
あらいいじゃないの、
そう、4500円なんや、ほなまあ別に使うか分からんけど買うとくわみたいなんで、
ほうほう、
買って、うん、まあ置いてはいるんですけど、
ほいほい、使ってみた、
まあ、だからこの辺の録音、この辺の録音するときにそれマイクプリも挿そうかなとか思いながら挿してないんですけど、
あまだ使ってはいない、実際には、
そう、だから最近さ、もうオーディオインターフェース自体にそのマイクプリの機能が乗っかってるじゃないですか、
まあ大体ありますわな、
そうで、まあだから、声の録音するぐらいではまあ別に通さんでもええかなみたいな気はするんですけど、
はいはい、
そう、まあプラス60デシベルぐらいまで原因はつけるので、
うん、
まあ、基本的に何のマイクでも何とでもなる、
なるほど、
プリアンプやとは思うので、
うん、
でなんかね調べてたら結構そこそこね値段の割に評判いいんですよ。
ああそうなんですか。
そう、マイクプリって高いじゃないですかやっぱり、
まあ、意外と高いよ。
そう、なんだかんだ10万近いのとかが多いからやっぱり、うん、まあでもね、通すと、これ値段の割には通すと、あのチューブのあったかみがプラスされて、全然値段以上のコスパですみたいな。
ああ、そうなんや。
結構あるやつで。それを買ったんですが、
はいはい、
あの、今度ね、それに付随して、あれが欲しくなって、あの、あれはなんていうの？ラックシェルフっていうの？
ん？
スタジオとかにさ、録音スタジオとかにさ、コンソールの足元に 1U のやつがバーって刺さった棚みたいなのありますやん、うん、
はあ、はあ、ありますよ。
あれが欲しくなってきて。
あ、その側がってこと？
そうそうそう、はあはあはあ、机の上にそのまま 1U のやつ置いてるから今。
ああ、ああ、そうかそうか、直置きをしちゃってるから、そのマウントする
そ
こが欲しいってことね。
そうそう、それを買おうかなと思いながら、う
ん、
で、まあ、スタジオ まあでもそんなにいらんので、まあ、4遊ぐらいあれば今後何かあっても足せるかなみたいな、
まあ、1遊4つぐらいのやつ、まあ、2遊と1遊1遊ぐらいかな、そうそうそう、そうなるとね、
うん、みたいなぐらいでいいかなみたいな気もしてるんやけど、やっぱスタジオ家具って高いんですよね、やっぱり。
いやー、まああれはね、ほんと高いよね。
そう、でもそれをね、サウンドハウスで調べてたら、クラシックプロ の、
うん、
あの金属で できたメタルシェルフみたいな、
うん、
もうラックだけシュッて入れて頑張ってネジで止めるやつ、
うんうん、
がね、2000何本とかで売ってて、
あ、意外と意外とだね。
そう、え、こんな安くてこれ大丈夫かみたいな気もするんやけど、
さすがクラシックプロ名義だね。
そうそう、まあそれをちょっと買おうかなとも思いながら、なんか机の上に直置きしてんのも嫌やしなと思ってね。
やっぱちょっとね、ちょっとなんか特にプリアンプだとなんか、
そう、
なんか気持ち悪いところあるわな。
そうなのよ、だから足元とかに置いときたいなと思って、
うん、なるほどなるほど、
そう、棚が欲しいなと思い始めてるところで、まあ、4500円で買ったプリアンプに何万もするシェルフはいらんし、
お、いいじゃないですか。いい物欲センサーが今ピコピコンと反応してますね。
そうそう、だからまあ十何万するマイクプリとかやったら、それこそちゃんとちゃんとしたさ、
そら
振動とかも気ぃつけたやつ買うけど、うん、4500円やから別にそんな何万もする棚はいらんしなみたいな感じもあって、まあそれをサウンドハウス、そう、サウンドハウスで、まあ高くても1万円以下ぐらいで買いたいなと思いながら、
おお、いいですね。
サウンドハウスを見ながら、ただあんまり関西にいないしな、受け取れへんなみたいな感じもあって、
それはもし置くんやったら東京に置くの？
いやいや、関西に置きます。
関西に置くんだね。じゃあ関西の机の上に、うん、じゃなく、そう、そのラックをちゃんと作ってそこに置こうと、マウントしようという形
だな。そうなんですよ、だから東京に置いたところで東京部屋ではレコーディングできへんから。
そうかそうか、そこではちょっと無理か、
うん、そう、声は別に取れますけど、
うん、
ラッパの音は取られへんから。
そりゃそうだ、
あの関東に置いてもなと思ってるので。
なるほど、
今回から戻ってくるときに持って帰ってきましたけど。
ああ、物をね。はいはいはいはい。
うん。
いいね、まあ、新しいそういう機材もちょっと楽しいわね。
まあ、そうですね、結構ちょっといじりましたけど、うん、まあまあ、使いやすさは普通に使いやすい。
使いやすいのがいいですよ、なんだかんだ言うて。
EQ もついてるし。
うん、
だから結構こっち側で音作って、そのまんまインターフェースに流し入れるだけでいけるかなみたいな、
うんうん、おお、いいですね、
うん、
お手軽なのがいいって、ね、そういうね、ラックのマウントしてるやつは ね、気兼ねなく使えるんだったら。そうそうそう、でマイクプリやから、そういう、まあ、声もそうだし、うん、で管楽器の音とかもちょっと太くなるのであれば、
そうそうそう、
それだけで全然、
うん、ちょっと通しとくだけで、そうそう、通しとくだけで、まあちょっとリッチにはなるかなと。
そうだね、
思いながら、やっぱりそのオーディオインターフェースに付属してるというか、初めからついてるマイクプリってそこまで性能は良くないのでね。
まあね、一応ついてますっていうぐらいのものが多いから、うん、
そうそう、まあ、まあそれは当然なんですけど、
うん、
だからまあそう、珍しくマイクプリを購入しまして。
おお、いいですね。しかも結構格安で手に入れれてるということ、う
ん、そうそうそうそう。で電源ケーブルついてなかったんですけど、電源ケーブルも別につけますよみたいなんでつけてくれたんで、
まあ規格が合うやつがあれば全然大丈夫ですからね、うん、
そうそうそうそう、だからそれもつけてくれて、比較的いいお買い物ができたのかなと。
じゃあ取り音がちょっとまたちょっとね、違う形で
取れ
るんじゃないかっていうところで、今後に交互期待と。
そうですね、結構こうね、そのお世話になってる作家さんもいろいろ振ってくれるので、
まあそうですか、
そうそう、ちょこちょこいろいろ撮らせていただいてたらするので
ね。じゃあもう
ありがたい話で、まあまあ納品の音が良くなれば、
ね、扱いやすくなるからね、向こう
さんも喜ぶし、
そうそうそうそう、全体的なクオリティが上がれば、それはそれで、
そうそうそう、
楽しいじゃないですか。
うん、であと面白いのは今までこうずっと関西の自分のスタジオで撮ってたので、
うん、
スタジオを借りてないじゃないですか。
まあそうね。
なので、時間に追われることがなかったんですよ。
ああそうね。まあのんべんだらりと、ゆっくりやれますわな自分のところやったらね。
そうそうそう。ああなんかこれちょっとうまいこといかへんなと思ったらちょっと休憩してさ、うん、ちょっと練習して拭いたりとかさ、はいはいはい、もできるし、
うん、
やけどそのスタジオを借りてやると2時間とかさ1時間
とか借りるじゃないですか。まあ、お時間ありますからね。
そうお尻があるからなんか久しぶりにというかこう時間に追われる、
うんうん、
プレッシャーを感じながら撮るレコーディングっていうのを最近東京ではしてますね。
どうですか、ちょっとピリッとしていい感じですか、それともちょっと時間に追われすぎて、
まあね、
逆にちょっとなーみたいな感じですか。
まあまあそこまで嫌なとこはないんですけど、
うん、
まあ、基本的にスタジオってさ1時間単位もしくは30分単位じゃないですか。
そうね、
基本的には1時間2時間
そうね
とかが多いでしょ、
はいはいはい、
まあゆず聞くところで1時間半とかさ
30分刻みで借りれるところもあります。
そうそうそう。でもなんかこう1時間じゃちょっとタイトやけど2時間もいらんしなみたいな、
その片付けとかねその組み立てとかも含めると、そうそうそう1時間じゃちょっとなーっていうのはあるよね。あるあるある、その曲のボリュームによってはね。そ
う
そ
う
そ
う、だからうん、でもまあ1時間2時間とってもそない使わんしなみたいなのがあって、
うん、
じゃあ1時間で最悪延長しようみたいなんで、
なるほど、
撮ったら結構追われるんですよやっぱり。
そりゃ1時間は大変だよ
そうそう、 あともうこんだけしかないみたいな、
うん、いろいろ細かいところが気になってしまうとね、どんどんやってるうちに、
そうそうそう
そう、あれほんと時間スタジオの時間ってあれ時計早くなってんじゃないかっていうぐらい早く過ぎるよね。なんかね
早く過ぎますね、うん、なんかこうそれこそ3分5分ぐらいのさ、
うん、
曲を撮るだけやのにあっという間に1時間ぐらい過ぎませんか。
そうそうなのよ、あれ面白いもんでね。
ね、不思議な感じで、
うん、
で結構最近お世話になってる作家さんの書く音域が上がってきてるのもあって、
ああ高い方の音が出てきてんのね。
そうそうそうそう、結構音域が上の方に寄ってる感じがあって、
うん
うん、おうおうこれなかなかやなみたいなのが結構あるんですよ。
へえそれはそれは。
じゃあそれをね追われながらやるとなかなか楽しいですね。
まあ逆にねそういうのを楽しめたらもうこっちのもんだよね。でもね、
まあまあまあまあっていうのはちょっとなんかこう久しぶりにこうスタジオ借りて録音する上で改めて思ったことかな。
おおいいですね。なんかそうやって新たな発見がまたあるとさ、うん、それまた次の糧になりますからね。
そうそう、いいですね。でもなんかねやっぱこう録音するからさなるべくこういらん音入れたくないじゃないですか。
まあまあそれはね。
でスタジオを借りるときってレコスタ借りてるわけではなくてリハスタ使ってるんですよ。
ああはいはいはいはい。
でだからなるべく人がいないように夜中借りることが多いんですけど、うん、ドラムの音とかってやっぱ振動が抜けるんですよね。
まあそうね、確かにそう
だから、わここの部屋きついなみたいな時もあるし。
なるほどなるほど、その辺はね博打な部分もあるからね。
そうだから最近はいや録音で使うんでなるべく周りに人がいない
ところを、まあ部屋を
そうそうそう
お願いしますしてくださいと、
うん、っていうのを言ってみたりとか、あとはそのスタジオの中にドラムが置いてあるじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
でまあ、もちろんそのスネアのスナッピーは切るのでジャーとは言わないんですけど、
うん、
管楽器の音でバンって吹いた時にそのタムとかバスドラとか上下革が張ってあるやつの中でフォンって一瞬反響する、
はいはいはい、共鳴する音域あるよね。
そうそうそうそう、だからそれがね結構こうあここちょっとなとか言ってこう今冬やからジャケットかぶせたりとか
さ、はいはいはい、そうそうそうそう、
ドラムにジャケットかぶせたりとか、なんかすみませんなんか布ありませんかみたいな、
そうなん
とかを言いながらあそうかこういうのも気ぃつけなあかんねんなとか思いながらね。
そうだね、 うん、そういう新たなな
んかいろんな発見が。そうでもね、いつも使ってるスタジオがね、なかなかあの使いやすくて、入り口のところに大きいテレビモニターがあって、なんとか様、なんとかスタジオとか、もう全部出てるんですよ。そうそうそう。で、あのお支払いで先に受付にお越しくださいとか、
わかりやすい。
そうそうそう、何番スタジオですみたいなのが書いてあったりして、
わかりやすい。
すごいとか思って。
わかりやすい。いちいち確認に行かなくても、
うん、そんなに高くないんちゃうかな、うん、この前1時間、個人練習枠で借りて1時間何倍だかな、700円やったかな、個人練習枠、
個人練習ちょこっとずつ上がってきたね。前は500円だったけど600円になり、でまあ
そうそう、まあまあ東京っていうのも考えて700円やったらまあまあ、
ね、
あれかなと。で1時間100円のマイクのレンタル料と、
はいはいはいはい、
あと駐車場もついてるので駐車場は1時間400円、
ね、ああ1時間、あそれはちゃんと取るんだね。
そうそうそうそう、まあでもそれでも1200円とか、
まあそうね、
うん、
そう考えると
ぐらいで済むので
いけませんか、
うん、そんなに高くない感じで使えるからありがたいなと思って。
そうですな、そうやってね、僕らはレコーディングをしてるんですよ。
そう、あとは最近モニターさせていただいてるワイヤレスマイクの紹介動画もそのスタジオで撮りました。
ああ、なるほどなるほど。じゃあそれも YouTube などに上がってると思いますので、そうそうそう、ぜひ皆さんもチェックしていただければ。
上がってます。なんやったらそのパールの X5 の公式サイトにも上がってます。
じゃあそれもちょっと合わせて、うん、皆様この後チェックを
ぜひ見ていただければと思います。うん、思っておるところでございます。なのでこんなラックの棚おすすめですよとか業界関係者の方あれば教えていただければなと
ぜひ
思っております。そんなわけで番組に対するメッセージも募集しております。番組に対するメッセージは番組公式の SNS X、Instagram、Facebook、そちらの方からメッセージを送っていただくか、ハッシュタグ5次元ポケットからの脱出、ハッシュタグ5次脱をつけてつぶやいてみてください。そして番組公式 YouTube チャンネルもございます。こちらにも毎週1本上がっておりますのでコメントしていただいても構いません。そして番組公式の E メールアドレスももちろんございます。メールアドレスはご自立メール @gmail.com、 ご自立メール @gmail.com、 スペルは gojidatsumail@gmail.com でございます。そんなわけで皆様からのメッセージをお待ちしながら今回もこの辺りで終わっていきましょう。5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロと
サックスのニーナでした。
ほんじゃまたね。
録音楽しいよ。